声の広報、地方日立、令和5年、2023年、1月20日号、ナンバー1736、目次、表紙1ページ、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録しましょう。2ページ、日本で唯一、地方自治体直営の気象機関、日立市天気相談所。4ページ。市、県民税の申告。6ページ。価格高騰に対応した支援制度のお知らせ。8ページ。日立桜祭り、イベント参加者、出展者を募集します。司法に、有料広告を掲載しませんか？以上、9ページ。新型コロナウイルス関連情報。10ページ。シリーズ、青少年の健やかな成長のために。2。日立シビックセンター、多賀市民会館の催し。以上、11ページ。マイタウントピックス、街の話題、12ページ。ケーブルテレビ J-WAY、行政情報番組、地上デジタル11チャンネル。情報広場、お知らせ。以上、14ページ。催し、15ページ。講座、17ページ。募集、18ページ。健康、19ページ。子育て、20ページ。2月の市民相談。健康に関する相談。日立健康ナビ。2月の放送予定。FM 日立、82.2MHz。献血にご協力をお願いします。以上、22ページ。最後に、2月の休日緊急診療、医療機関案内、24時間対応。目次、終わり。表紙、マイナンバーカードは健康保険証として利用できるなど、様々な便利な機能があります。市では、マイナンバーカード作成のお手伝いをしていますので、ぜひご利用ください。写真は、職員が市役所窓口でマイナンバーカードを交付している様子です。主な内容、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録しましょう。2ページ。学レポ、日本で唯一、地方自治体直営の気象機関、日立市天気相談所、4ページ。市、県民税の申告、6ページ。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録しましょう。現在の健康保険証は、令和6年秋ごろに廃止される見込みです。マイナンバーカードを作成し、健康保険証として利用登録しましょう。問い合わせ、市民課、内線507、ファックス 25-1121。今ならマイナポイントがもらえる。2月末までにマイナンバーカードを申請された方を対象に、最大2万円分のマイナポイントが付与されます。問い合わせ、デジタル推進課、内線587、ファックス 22-7170。マイナンバーカードには、健康保険証以外にもメリットがいっぱい。1、本人確認書類になる。行政手続きなどでマイナンバーの提示を求められたときに1枚で済む。2、コンビニで各種証明書が取得できる。 市役所などに行けないときも、近くのコンビニで住民票の写しなどが取得できる。3. オンラインで行政手続き。マイナンバーカードを使って、e-tax、税の申告などがもっと簡単に。その他、マイナンバーカードでできることなどについては、マイナンバー総合サイトをご覧ください。QR があります。Q&A、 マイナンバーカードと健康保険証の一体化について。Q1、 マイナンバーカードと健康保険証を一体化して、セキュリティ面など危なくないのでしょうか。A、落としたりなくしたりした場合でも、パスワードを知らなければ何も使えません。IC チップの中を無理やり読み込もうとすれば、チップが自動的に壊れる仕組みになっており、悪用することはできないとされています。Q2、 従来の保険証が廃止されるまでの間、診療報酬、初診料はマイナンバーカードと従来の保険証とで変わりますか？ A、 マイナンバーカードが6円、従来の保険証が12円の本人負担となり、マイナンバーカードの方が低負担となります。令和5年1月6日現在。Q3、 一体化したマイナンバーカードで受診すると良い点はありますか？ A、 マイナンバーカードで受診していただくことで、過去の診療記録などをその場で確認できるようになり、本人の受診データに基づいたより良い医療を受けられるようになります。Q4、 一体化後、マイナンバーカードをなくしてしまった場合、再発行までは保険証が使えないのですか？ A、 マイナンバーカード紛失時に診療を受ける手続きについて、国が検討を進めています。また、現在、1、2ヶ月程度かかっている再発行期間を、10日程度に短縮できるように検討しています。Q5、 施設に入所している高齢者など、マイナンバーカードを取得できない人は、保険診療を受けられなくなるのですか？ A、 例外的な事情により、手元にマイナンバーカードがない方々の受診手続きについては、国が検討を進めています。詳しくは、デジタル庁ホームページ、よくある質問、健康保険証との一体化に関する質問についてをご覧ください。QR があります。マイナンバーカード作成のお手伝いをします。市役所で作成。写真撮影から申請までの一連の手続きをサポートしています。運転免許証など、顔写真付きの本人確認書類、またはマイナンバーカード交付申請書をお持ちの上、お気軽にご利用ください。受付時間、平日、午前8時30分から午後5時15分、祝日を除く。土曜、日曜日、午前9時から正午、午後1時から5時。第3土曜日に続く日曜日、年末年始を除く。受付場所、市民課、各支所。土曜、日曜日は、市民課、多賀支所、南部支所、中央支所のみ。マイナンバーカードのお渡しは、申請から約1ヶ月半後となります。市民課、多賀、南部、中央支所では、マイナポイント取得の手続きの支援を行っています。携帯ショップで作成。今ならお近くの携帯ショップでもマイナンバーカードの交付申請手続きができます。申請手続きが簡単に手ぶらで申請できます。携帯ショップでは来店予約が必要です。市ホームページ、下の QR から各ショップの来店予約をしてください。イベントの参加や観光などの際には、新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。 日本で唯一、地方自治体直営の気象機関、日立市天気相談所。イラストがあります。お天気侍、天気相談所のキャラクターです。ちょんまげに青い上下姿の丸顔のお侍さんです。手に棒を持っています。棒の先には丸い顔がついています。イラスト終わり。こんにちは。茨城大学工学部の金田と理工学研究科の奥崎です。今回は開設70周年を迎えた日立市天気相談所を取材しました。皆さんの生活と密接に関わっている気象。そんな気象に関する様々な情報を収集・発信している天気相談所について、歴史を交えながらご紹介したいと思います。よろしくお願いします。写真があります。奥崎秀俊さん、金田正義さん。写真終わり。学レポは若い世代に姿勢や司法についてもっと身近に感じてもらうため、大学生が取材やレイアウトなどの記事作成を行った特集記事です。今回は茨城大学の学生が作成しました。問い合わせ、広報戦略課、内線293。日本で唯一。日立市天気相談所は、気象業務法上の予報業務許可を取得し、市内の天気・気象に関する業務を取り扱っています。この許可を取得している地方自治体は、全国で日立市と広島県広島市の2団体だけであり、市役所に気象予報士が所属し、独自の天気予報を行っているのは日立市だけです。写真が2枚あります。1枚目、ミニ展示コーナー。風速計など気象観測機器が展示されています。2枚目、パソコンに向かい気象予報の業務を行っている様子です。写真終わり。天気相談所ができるまで。まずは全国の自治体で唯一となる日立市天気相談所がどのようにできたのか、その成り立ちをご紹介します。1909年、日立鉱山が大王院に気象観測所を設置。1910年、日立鉱山が上根山気象観測所を設置。塩害対策として大王院から移転し、煙の流れの観測などを行いました。1914年、大煙突完成。上根山観測所のほか、県北16カ所に観測所を設置し、大煙突完成後も煙の観測を行う。1915年、日立鉱山高層気象観測所設置。日本初の継続的な高層気象観測。気球に観測機を吊り下げ、上空の気象を観測を開始。1951年、硫酸工場完成。塩害の原因となる硫黄が大幅に減少し、塩害対策としての観測所の役目を終える。1952年、日立市天気相談所誕生。日立鉱山から上根山観測所を引き継ぎ、9月1日から市における観測・予報を開始。1953年、予報業務許可第2号取得。現存する予報事業者としては日本で最も古い。塩害対策としての観測が今の天気相談所につながっているんです。写真が2枚あります。1枚目、観測路上、宮田町。2枚目、上根山観測所。写真終わり。きめ細かな気象観測と天気予報。市内7カ所の観測所で365日休まず降水量、気温、風向風速、湿度を測定しています。日立市の地図があります。 観測所とそこで測定された気温と降水量が書かれています。7つの観測所は中央交流センター、北部消防署、西部支所、本山市役所、諏訪スポーツ広場、南部支所となっています。地図終わり。写真が3枚あります。1枚目、気象観測システムの画面です。2枚目、南部支所観測所。3枚目、市役所観測所。写真終わり。気象庁のデータをもとに、市ならではの観測結果を加えることで、より日立市の実情に合った天気予報が可能に。自治体でここまで行っているのは、全国で日立市だけ。チェック。天気予報や観測結果はこちらから。天気相談所ホームページ。市内7地点の最新の観測データや天気予報を掲載。QR があります。日立ナビ。2日間の天気予報を掲載。プッシュ通知も利用可能。防災無線。毎日午後4時55分から明日の予報を放送。電話での問い合わせ。22-5520、平日8時30分から17時15分、休日9時15分から11時45分。メールでの問い合わせ、tenso@citi.hitachi.lg.jp。天気相談所は見学もできる。市役所4階南西側にある天気相談所はいつでも見学ができます。事前予約をすることで職員による説明を受けられます。過去70年間の日立市の気象データが保管されています。写真があります。昭和27年の観測日誌。写真終わり。あなたの生まれた日の天気もチェックできます。天気相談所から。天気相談所職員である池田圭介さんに天気相談所の今後や思いを伺いました。池田さん、天気相談所は生活にとても身近な天気予報を届けたり、防災のための情報を発信する全国でも稀な存在ですが、まだご存じない方も多く、特に若者層からの認知度が低くなっています。天気相談所では、ホームページ上で市内各地の天気予報、リアルタイムの気温や降水量などの観測結果を提供しています。また、電話で気象予報士に直接問い合わせることもできます。市役所4階の事務室内にはミニ展示コーナーもあり、実際に使っていた観測機器や開設時から70年間にわたる観測の記録を見ることができ、予約いただければ気象予報士による説明も可能です。他にも出前講座など外部での活動も行っています。興味のある方はぜひお問い合わせください。今後は若い方にも知ってもらえるように、大学生とのコラボなどで大学でのイベントなどにも参加し、天気相談所の業務を広めていきたいと思っていますので、ご希望の方はぜひご連絡ください。さまざまな機会を通して、日立市の気象の特徴、防災の注意点、天気相談所について広く知ってもらえればと考えています。写真があります。天気相談所池田圭介さん。写真終わり。編集を終えて、市民生活に役立てるため、365日休むことなく観測を続け、天気予報や防災に関する情報を提供している天気相談所のことを、より多くの方に知ってもらいたいと思いました。最後になりますが、取材に応じてくださった方々、本当にありがとうございました。写真があります。取材の様子です。 写真終わり。
市県民税の申告。2月9日木曜日から市県民税の申告相談受付が始まります。相談は完全予約制。1、対象者。申告が必要な方。公的年金を受給している方で、医療費控除などの各種控除がある方。給与所得者で、次のいずれかに当てはまる方。勤務先から日立市に給与支払い報告書が提出されていない。昨年中に退職し、その後再就職していない。給与、公的年金以外の所得、営業、農業、不動産などの所得がある方で、所得税の確定申告をする必要がない方。申告が不要な方。令和4年分所得税の確定申告書を税務署へ提出する方。上場株式等の譲渡所得、配当所得などにかかる所得について、所得税と異なる課税方式を選択する場合などは、確定申告とは別に、市県民税の申告が必要となる場合があります。詳しくは、市民税課に問い合わせてください。年末調整された給与所得のみで、勤務先から日立市に給与支払い報告書が提出されている方、公的年金のみを受給している方で、医療費控除などの各種控除がない方。2、申告受付、申告の相談。相談は完全予約制です。次の専用電話か、専用サイトから申し込みください。当日予約不可。1、予約専用電話、0570-088-538。受付時間は平日の午前8時30分から午後5時。2、予約専用サイト、24時間受付、QR があります。市県民税申告相談受付会場、日程、時、ところ、予約開始日の順に読みます。2月9日木曜日、10日金曜日、13日月曜日、中央総合健康福祉センター、UU 中央、1月23日月曜日、2月14日火曜日、中里交流センター、1月23日月曜日、2月15日水曜日、16日木曜日、豊浦交流センター、1月25日水曜日、2月17日金曜日、20日月曜日、21日火曜日、日高交流センター、1月27日金曜日、2月22日水曜日、24日金曜日、27日月曜日、28日火曜日、消防本部3階行動、1月31日火曜日、3月2日木曜日、3日金曜日、6日月曜日、7日火曜日、久慈交流センター、2月2日木曜日、3月8日水曜日から10日金曜日、13日月曜日から15日水曜日、多賀市民プラザ、2月6日月曜日。相談受付時間、各会場、午前9時から午後3時30分の30分間隔。2月13日、16日、21日、28日、3月7日は午前中のみ。予約受付期間、各会場の予約開始日の 午前8時30分から3月14日火曜日の午後5時まで、申告お知らせ通知が届いた方、同封のお知らせ、写真に記載の予約番号で予約してください。郵送で提出、相談会場での受付以外に、郵送で申告を受け付けています。市ホームページ、市民税、県民税、仮計算、申告書作成システムで申告書を作成できます。利用は1月下旬から。作成した申告書は、7ページの3、申告に必要なものを添付して、市民税課へ郵送してください。ご自宅にパソコンがない方や、紙での市・県民税申告を希望する方は、用紙を郵送しますので、市民税課にご連絡ください。3、申告に必要なもの。申告書。相談会場で申告する方は、不要。市民税課、各支所で、1月末頃から配布。申告者本人と配偶者、扶養親族のマイナンバーの記載が必要です。本人確認書類、次のいずれか、マイナンバーカード、マイナンバー通知カードと運転免許証、健康保険証など、所得の計算に必要なもの、給与、年金などの令和4年分の源泉徴収票、または給与明細書など、令和4年中に支払った次の領収書、または証明書、国民年金、国民健康、介護、後期高齢者医療保険料など、生命、地震、中長期損害保険料、障害者控除の適用を受ける方は、障害者手帳など、医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書、市民税課各支所で1月末頃から配布、昨年中に支払った医療費を合計してからお越しください。4、所得税の確定申告、還付申告、市で受付できる所得税の確定申告、給与所得、雑所得のみの方が対象です。確定申告をする方は、税務署からのはがきをお持ちください。市で受付できない所得税の確定申告、次のいずれかに該当する方、営業、農業、不動産所得の申告、株式、土地などの譲渡所得や配当、先物取引による所得の申告、住宅借入金等特別控除など、住宅税制による減税の申告、国外居住親族を扶養とする申告、該当する方は、前年の確定申告書と収支内訳書の控えを持参し、次の会場で申告してください。個人消費税、贈与税も申告できます。時、ところ、対象の順に読みます。2月15日水曜日まで、日立税務署、還付申告の方、2月16日木曜日から3月15日水曜日、日立シビックセンター、マーブルホール、すべての方、時間はいずれも午前9時から午後4時、午前8時30分から受付、土曜、日曜日、祝日を除く、2月19日日曜日、26日日曜日のみ、中央ビル4階、水戸市泉町 2-3-2 で実施。混雑状況により、午後4時前に受付を終了する場合があります。入場には整理券が必要です。当日会場で受け取るか、事前に 国税庁 LINE 公式アカウント下の QR から取得してください。申告相談をしない方は必要ありません。ご自宅から確定申告ができます。マイナンバーカードをお持ちの方はスマホ、パソコンを利用して e-tax で申告書を提出できます。詳しくは国税庁ホームページ右の QR をご覧ください。写真があります。ご不明な点などお気軽に問い合わせてください。市民税課岩崎翔。写真終わり。問い合わせ、市県民税の申告に関すること、市民税課内線235。所得税、個人消費税、贈与税の申告に関すること。日立税務署、電話 21-6346。その他のお知らせ。介護認定を受けている方の医療費控除。介護サービス利用料。施設サービスや居宅サービス。訪問看護。通所リハビリテーションなど。医療系のサービスを利用している場合の利用料は医療費控除の対象となる場合があります。おむつにかかる費用、要介護認定を受けている方でおむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の場合には、医師が発行するおむつ使用証明書の代わりに介護保険課で確認した書類でも医療費控除の対象として申告することができます。条件がありますので、詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、介護保険課内線212。国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料を納めている方へ、年金転引以外、令和4年に納めた保険料をお知らせする納付済額通知書を1月31日火曜日までに郵送します。確定申告などで社会保険料控除を受けるときに支払いを証明する書類としてお使いください。問い合わせ、国民健康保険課内線207。
価格高騰に対応した支援制度のお知らせ。子育て世帯の方、私立小中義務教育学校日立特別支援学校の給食費を無償化します。無償化期間1月から3月、3ヶ月間。申請などは必要ありません。問い合わせ、学務課内線653、ファックス21-7740。写真があります。給食の様子です。撮影のためパーテーションを外しています。写真終わり。その他にも子育て世帯を支援するため幼児施設などに対し食材費などを補助します。私立保育園、認定こども園、幼稚園などに対し食材費を補助。地域子ども食堂の運営団体に対し食材費を補助。民間児童クラブ、放課後児童健全育成事業届出者に対し光熱費、おやつ代などを補助。農業を営む方、令和3年の農産物販売金額に応じて燃料費と肥料、農薬などの価格高騰相当額を支援します。対象者、次のすべてを満たす方、令和4年4月1日から補助申請日まで市に住民登録があり農家基本台帳に記載されている方、令和3年分の確定申告書農業用か住民税申告書に記載の販売金額が50万円以上の方、令和4年4月1日以降に農産物を出荷した方、 または出荷する方、市税に滞納のない方、補助額最大100万円、販売額により異なる、申請期限、2月28日火曜日、令和4年12月12日までの期限が延長になりました。問い合わせ、農林水産課、内線403、ファックス24-1713。詳しくは11月5日号司法、市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。QR があります。中小企業者、医療、介護福祉、障害者福祉、幼児施設を営む方、エネルギー価格高騰の影響を受ける市内中小企業者などに支援金を交付します。交付対象者、中小企業者、医療施設、介護福祉施設、障害者福祉施設、幼児施設を営む事業者、個人事業者も対象です。交付要件、次のすべてを満たす方、令和3年のいずれか1ヶ月に市内の事業所などで使用したエネルギー経費、ガス代、電気代の合計額が5万円以上であること、令和4年のいずれか1ヶ月と令和3年の同じ月の市内の事業所などで使用したエネルギー経費を比較して、25% 以上増加していること、交付申請時点において事業を継続し、引き続き事業継続の意向があること、交付額、一事業者あたり15万円、定額、申請に必要な書類、交付申請書、様式第1号、交付要件が確認できるエネルギー経費の領収書、請求書、使用量のお知らせなど、交付要件を確認するために追加の資料の提供をお願いする場合があります。交付申請書は市役所1階海側の申請窓口、雇用センター多賀にあるほか、市ホームページからダウンロードできます。QR があります。申請方法、3月10日金曜日、筆着までに必要書類を直接か郵送、メールで、日立市中小企業等エネルギー価格高騰対策事業支援金申請担当、商工振興課内、メール、shokoni@citychi.lg.jp 内線843、ファックス 24-1713 へ、詳しくは問い合わせてください。
日立桜祭り、イベント参加者、出展者を募集します。日立桜祭りで、ステージでの踊り、演奏などの披露や、地域の活動 PR などを行う団体を募集します。新型コロナウイルス感染症の感染状況により、中止となる場合があります。時、4月1日土曜日、2日日曜日予定。ところ、平和通り会場。募集内容、イベント、会場内特設ステージでの踊り、演奏など、出展、地域団体等の活動 PR など、多い時は抽選。料金、イベント、2000円、一枠、出展、3000円、一団体。申し込み、2月10日金曜日までに参加申し込み書、右の QR からダウンロードできます、を直接か郵送、ファックスで、日立桜祭り実行委員会事務局、観光物産課内、 ファックス 24-1713 内線 406A 詳しくは右の QR をご覧になるか問い合わせてください。写真があります。日立風流物巡行の風景です。写真終わり。日立桜ロードレースは4月2日日曜日に開催を予定しています。申し込みなど詳しくは日立市スポーツ協会ホームページ日立桜ロードレースホームページで決まり次第お知らせします。写真があります。日立桜ロードレースの様子です。写真終わり。問い合わせ日立市スポーツ協会電話 36-6661 ファックス 36-6663 司法に有料広告を掲載しませんか？市内全世帯に配布約8万6千部発行。司法は毎月2回5日号、20日号発行しています。行政や暮らしの情報、地域の話題などを掲載し全個配布しているほか、市内の JR 各駅などにも配下しています。会社の PR や商品の紹介など、この機会に日立司法有料広告をご利用ください。日立司法有料広告の概要。企画・掲載料。1号広告、縦50ミリ×横174ミリ6万円。2号広告、縦50ミリ×横86ミリ3万円。フルカラー、掲載料は1回あたりの金額です。掲載号、4月5日号から9月20日号の各5日号、20日号。掲載位置は抽選。掲載枠数、各号10枠。2号広告換算。多い時は抽選。掲載位置、最終ページの1ページ前。掲載イメージは23ページをご覧ください。申し込み、2月6日月曜日筆着までに申し込み書、市のホームページからダウンロードできます。と、原稿を反した申し込み担当者の本人確認書類、運転免許証、マイナンバーカードなどの写しを直接か郵送、メール、ファックスで広報戦略課、メール、koch2@city.hitachi.lg.jp、ファックス、21-4859、内線293へ。詳しくは市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。 QR があります。新型コロナウイルス関連情報。令和4年12月26日までの情報で作成しています。最新の情報は市ホームページなどで随時お知らせします。新型コロナウイルスワクチン接種。市では生後6ヶ月以上のすべての市民を対象にワクチン接種を進めています。予約方法や接種場所など、詳しくは市ホームページ右の QR をご覧になるか、ワクチン接種日立コールセンターへ問い合わせてください。問い合わせ、ワクチン接種日立コールセンター。電話 050-3646-5466。 ファックス 85-8010 新型コロナウイルス、よくある質問と回答 Q&A 9. 感染に備えて準備しておくと良いものは？ A. 次のものを準備しておくことをおすすめします。食料品や日用品、最低5日分。服用中の薬、市販の解熱剤や咳止め薬。国の承認を受けた抗原検査キット。生理用品や乳幼児、高齢者のための衛生用品。9. 不安な時のコロナの検査は？ A.県や市で実施する検査を受けることができます。対象、無症状の方、濃厚接触者などは対象外。県が実施する PCR 検査、または抗原定性検査。右の QR。場所、薬局など県内約480箇所。市が実施する PCR 検査。右の QR。 場所、北知事保健センター。 9. 市販の抗原検査キット、国の承認を受けたもので陽性だった場合は？ A. 重症化リスクが高い方、65歳以上、基礎疾患がある、妊娠しているなどは診療・検査医療機関を受診してください。右の QR。 その他の方は、茨城県陽性者情報登録センターに登録し、右の QR。 自宅などで療養してください。 9. 陽性者となった時の療養期間は？ A. 原則7日間は外出を控え健康観察をしてください。自宅療養中に体調が優れないときは、かかりつけ医や陽性者相談センター、電話 029-301-4269 にご連絡ください。9. 濃厚接触者となったときの待機期間は？ A. 原則5日間は、外出を控え、健康観察をしてください。食料品や日用品を買うために、やむを得ず外出する場合は、感染対策を徹底し、短時間で済ませてください。9. 療養期間中、食料品などに困ったときは？ A. 同居家族や親族、知人などが近隣におらず、食料品などの調達が難しい方は、日立市の支援をご利用ください。申し込み、健康づくり推進課、電話 21-3300、ファックス 27-2112、午前8時30分から午後5時15分。9. 療養期間が終わっても症状が続くときは？ A. かかりつけ医や診断を受けた医療機関にご相談ください。症状に応じて、罹患後症状外来実施医療機関の紹介が受けられます。新型コロナウイルスに関する質問と回答については、市ホームページ、右の QR、にも掲載していますのでご覧ください。引き続き感染拡大防止にご協力をお願いします。マスク着用、換気、手洗い、手指消毒、うがい、身体的距離の確保、検温、消毒。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、 ファックス 27-2112。
シリーズ青少年の健やかな成長のために。
2. 日立市青少年育成推進会議環境浄化部会の取り組みを紹介。日立市青少年育成推進会議とは、青少年健全育成活動の推進と非行防止を目的として、市内の青少年育成団体が連携・協力し、昭和56年に設立しました。環境浄化部会とは、青少年の深夜外出制限、薬物や危険ドラッグの乱用防止、挨拶の重要性などを啓発し、青少年が安全・安心に過ごせる環境づくりを推進しています。1. 薬物乱用防止、ダメ・絶対運動。薬物乱用防止を呼びかけるため、市民生活安全フェスティバル、茨城キリスト教学園学園祭などで啓発活動を行っています。写真。2. 青少年の深夜外出制限キャンペーン。県の条例による青少年の深夜外出の制限、午後11時から翌日午前4時までを周知するため、日立港祭り、河原子花火大会などで啓発活動を行っています。写真。3. 挨拶声かけ運動。家庭、学校、地域で日々挨拶声かけが行われるよう、小中学生、高校生と協力して、市内の駅で啓発活動を行っています。写真。問い合わせ、日立市青少年育成推進会議事務局、女性若者支援課内、電話 26-0315。
日立シビックセンター、多賀市民会館の催し。A、日立サイエンスショーフェスティバル。日時、1月28日土曜日から2月19日日曜日の土曜日曜日。場所、科学館サイエンススタジオ。内容、科学館スタッフによる特別な実験ショーや他県の科学館、中学生、高校生の実験ショーが週替わりで楽しめます。料金、科学館入館料。問い合わせ、日立シビックセンター科学館。電話 24-7731。ファックス 24-7975。B、放課後科学クラブ静電気の実験。日時、2月6日月曜日、20日月曜日。午後3時30分から5時。場所、日立シビックセンターオリエンテーションルーム。内容、放課後の時間を利用して、自由に科学体験ができます。問い合わせ、日立シビックセンター科学館。電話 24-7731。ファックス 24-7975。C、サクリエスクール宇宙実験教室。1、キッズコース。日時、2月18日土曜日、19日日曜日、午前10時から正午。対象、小学1年生から3年生と保護者。料金、1000円。定員、各回15組。2. 基礎コース。 日時、2月18日土曜日、午後2時から5時。対象、小学4年生から6年生。料金、800円。定員、30人。場所、いずれも、日立シビックセンター、オリエンテーションルーム。内容、いずれも、専門家の先生と宇宙をテーマに実験や体験活動をします。申し込み、いずれもホームページで受付中。問い合わせ、日立シビックセンター科学館。電話 24-7731。ファックス 24-7975。 D ギャラリーコンサート、日時2月23日祝日、午後2時開演。場所、多賀市民プラザギャラリー。内容、ジャズ、タンゴ、ポピュラーソングなどをちょっとおしゃれにアレンジしてお届けします。出演、ラ・ジュエ。申し込み、電話で受付中。問い合わせ、多賀市民会館。電話、34-1727。ファックス、36-6369。E、谷蔵、伊藤真由、ファミリーコンサート。日時、2月23日、祝日。午後2時開演。場所、日立シビックセンター、多用途ホール。内容、音楽を聴いたり、体を動かせる、未就学児と保護者向けのコンサートです。料金、一般1200円、高校生以下500円、親子ペア1500円。申し込み、電話で受付中。問い合わせ、日立シビックセンターチケットカウンター。電話 24-7720。ファックス 24-7970。 F フラダンスワークショップ、日時3月19日日曜日、午前10時から11時30分、午後2時から3時30分。場所、日立シビックセンター音楽ホール。対象、小中学生。内容、初心者でも安心。ホールで照明を浴びながら楽しくフラダンスを体験できます。料金、1500円。定員、各回20人。申し込み、2月4日土曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンターチケットカウンター。電話 24-7720。 ファックス 24-7970。 G、中川健一プロデュース、親子で楽しむ音楽会。日時3月21日祝日、午後2時開演。場所、日立シビックセンター音楽ホール。対象、小学生と保護者。料金、一般1200円、高校生以下500円、 親子ペア1500円。申し込み1月28日土曜日の午前10時から。電話で申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンターチケットカウンター、電話 24-7720、 ファックス 24-7970。 臨時休館のお知らせ。科学館天球劇場、1月31日火曜日。貸し館イベント情報、右の QR をチェック。その他イベント情報は右の QR からご確認ください。新型コロナウイルス感染症の影響により延期中止となる場合があります。
マイタウントピックス、街の話題。3年ぶり開催の県民駅伝。日立市が逆転で2大会連続優勝。12月10日、第39回茨城県民駅伝競争大会が笠松運動公園、日立中市で開催され、市町村対抗の部で日立市が2大会連続となる20度目の優勝を果たしました。優勝候補の北茨城市を追う展開の中、最終6区一般男子で中野正人さんが36秒差を逆転、2位に31秒差をつけてゴールしました。チーム一丸となって優勝を飾った日立市。2区を走った鈴木彩乃さん、水上高校滑川中卒が最優秀選手賞と区間賞。4区を走った木村真央さん、泉ヶ丘中が区間賞を受賞しました。写真があります。日立市の旗を広げ持って、勢ぞろいする選手の方々です。写真終わり。全国規模の新聞コンクール、坂本中が学校奨励賞を受賞。全国の小中学生、高校生などを対象にした第13回一緒に読もう新聞コンクールで、坂本中学校が学校奨励賞を受賞しました。同コンクールは、新聞記事を家族などと読んで話し合い、それぞれの意見などを記事とともに応募するものです。同校では、新聞記事を読んで感想を書く、NIE タイムを設けるなど、新聞を活用した教育に積極的に取り組んでいます。担当の綿引正直先生は、生徒たちには新聞を通して社会に目を向け考えてもらいたいと話しました。写真があります。同コンクールの茨城県地方審査会では、坂本中学校2年の大内智香さんが優良賞を受賞しました。写真終わり。ふるさと日立大使の相沢翼さん、日立市の魅力を PR していきたい。12月15日、ふるさと日立大使の相沢翼さん、プロ野球広島東洋カープ捕手が小川市長を訪問し、今後の抱負などを語りました。写真。相沢さんは中里中学校出身で、平成19年に広島東洋カープに入団。3年連続ベストナイン受賞や日本代表選出に加え、日本プロ野球選手会会長を務めるなど、プロ野球界の顔として活躍されています。相沢さんは生まれ育った地元へ恩返しするためにも、野球と日立市の魅力を PR していきたいと
話しました。迅速な通報と適切な初期消火、被害拡大を防いだ市民に感謝状を贈呈。12月21日、市消防本部は消防活動に協力した市民、服部勝夫さん、睦谷隆さん、阿部勤さんなどへの感謝状の贈呈式を行いました。服部さんらは11月29日に十王町石地内で発生した建物火災において、119番通報と初期消火によって周囲への延焼を防ぎ、被害の拡大防止に貢献。火事を最初に発見した服部さんは、燃えていたのは物置だったが、本宅に燃え移る前に消火されてよかった、と話しました。写真があります。感謝状を受けられた皆さんです。写真前列左から、服部さん、睦谷さん、阿部さん。写真終わり。圏央道の宝物グランプリ、内山味噌店が準グランプリを獲得。11月29日、地方の商品を世界レベルのヒット商品に育てるプロジェクト、日本の宝物の地方大会、圏央道の宝物グランプリ2022-2023が都内で開催され、自家製味噌を使用した味噌プリンをプレゼンした内山味噌店、水木町が準グランプリに輝きました。代表の内山翔英さん写真は2月に予定されている全国大会に向け味噌プリンをブラッシュアップして全国でも良い結果を残したいと意気込みを語りました。吉野伝行の田所さん、県優秀勤労障害者表彰を受賞。11月30日、茨城県優秀勤労障害者、障害者雇用、優良事業所の表彰式が県庁で行われ、吉野伝行、滑川町に勤務する田所淳也さんが、高齢、障害、求職者雇用支援機構理事長努力賞の表彰を受けました。田所さんは、同社に勤務して10年目となり、ケーブル線の加工組み立てなどを行っています。受賞を受け、田所さんは、今の仕事はやりがいがあり、とても楽しい。周りの方もよくしてくれるので、これからも頑張っていきたい、と話しました。写真があります。写真中央が田所さん。写真終わり。ものづくりの町、日立市の誇り。技能五輪で市内事業所の若者が躍動。12月26日、青年技能者の技能レベル世界一を競う第46回技能五輪国際大会。第58回技能五輪全国大会令和2年度開催の金賞受賞者が出場で、金賞を受賞した高柳哲也さん、関東賞を受賞した川端陸さんと日本一を競う第60回技能五輪全国大会で金賞を受賞した高野愛人さん、椎名遠衣さん、山崎博樹さん、同賞を受賞した金沢歩さんが小川市長を訪問し、受賞の報告をしました。高柳さんは、高柳になら任せられると言ってもらえるように、今後も技術を高めていきたいと話しました。写真があります。受賞された皆さんです。写真左から金沢さん、椎名さん、高柳さん、川端さん、高野さん、山崎さん。写真終わり。 国内最大規模キッズダンスコンテスト茨城予選を日立市で初開催。12月3日、キッズダンスの日本一を決めるコンテスト、オールジャパンスーパーキッズダンスコンテストの予選が、日立駅前大型商業施設で行われました。写真。3月に東京で開催される決勝大会への出場権をかけて、市内外から小中学生合わせて47チームが出場。ヒップホップやジャズ、ブレイクダンスなど様々なジャンルのダンスを披露しました。コンテストは一般公開され、キッズダンサーのパフォーマンスに会場からは大きな拍手が送られました。
ケーブルテレビ J-WAY 行政情報番組地上デジタル11チャンネル日立市の新鮮な情報をお届け。6時から、11時から、15時から、19時から、23時から、1時間枠で1日5回放送中。詳しい番組表はこちら、14ページ中ほど右に QR コードがあります。週刊日立ホットニュース。1月の特集テーマ、日立多賀を盛り上げよう、11日から、消防団員を募集しています、25日から、番組の内容、タイトルは変更になる場合があります。日立丸ごと情報、生活情報などを放送、A、6時、11時10分、15時10分から、B、19時、23時から、A と B で放送内容が変わります。日立市インターネット放送局でも公開しています。右の QR から番組や市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。写真があります。放送の一画面です。写真終わり。問い合わせ、広報戦略課、内線717、ファックス 21-4859。
情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは中止または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話 22-6131 日立市公式地域情報アプリ日立ナビ生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。16ページ上部に iPhone と Android の QR コードがあります。インストールはこの QR から。日立市報電子版。市報のバックナンバーや音声版などを掲載しています。17ページ上部に QR コードがあります。日立市インターネット放送局、行政放送番組や市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。17ページ上部に QR コードがあります。日立市公式 SNS、日立の魅力発信中。18ページ上部に Facebook、 Twitter、Instagram、YouTube の QR コードがあります。
お知らせ。急発進制御装置取り付けの補助。高齢者自らが運転する自家用車に、後付けの急発進制御装置を取り付ける費用の一部を補助します。対象、市に住民登録があり、運転免許証がある65歳以上の方。補助額、費用の2分の1、上限1万円、1回限り。申し込み、急発進制御装置を購入する前に、申請書、交通防犯課、各支所、交流センターにあるほか、市のホームページからダウンロードできます。などを、直接、交通防犯課、内線515へ。詳しくは問い合わせてください。自転車安全利用五則が新しくなりました。自転車は車の仲間です。ドライバーとして交通ルールの遵守と交通マナーの向上に努めましょう。自転車安全利用五則。1. 車道が原則。左側を通行。歩道は例外。歩行者優先。2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3. 夜間はライトを点灯。4. 飲酒運転は禁止。5. ヘルメットを着用。自転車の定期的な点検・整備を行いましょう。自転車損害賠償責任保険などに加入しましょう。問い合わせ、交通防犯課、内線515。介護マークを配布しています。介護中に誤解や偏見を持たれることを避けるため、介護中であることを周囲に理解していただく介護マーク、写真を無料で配布しています。配布場所、高齢福祉課、障害福祉課、各支所。申請書の提出が必要。対象、主に認知症など介護の必要な高齢者、障害者などを介護している方。問い合わせ、高齢福祉課、内線228。ネズミで困っていませんか？殺鼠剤を無料で配布します。配布は年1回です。配布期間、2月1日水曜日から7日火曜日。午前9時から午後5時、在庫がなくなり次第、配布終了。配布場所、環境衛生課、平日のみ。市民課、土曜日曜日のみ。各支所、豊浦、日高、西部支所は平日のみ。滑川、鳴沢、大沼、水木、久慈川日立南交流センター。配布数、1世帯につき、1袋から2袋。問い合わせ、環境衛生課、内線543。国民年金保険料の納付は、口座振り替えがお得です。口座振り替えは、国民年金保険料を納付する手間を省ける上に、納め忘れもなく、とても便利です。また、早割り、当月分の国民年金保険料を当月末に振り替え納付で納付することにより、月々50円が割引される制度があるほか、各月ごとの納付よりも、割引額が大きい6ヶ月全納、 年全農、2年全農もあり、大変お得です。手続きに必要なもの、納付書または年金手帳、預金通帳、金融機関届出印、本人確認書類、マイナンバーカードなど。手続きの場所、希望の金融機関、年金事務所、国民健康保険課、各支所。手続きの期限、口座振替による全納の申し込みは2月末まで。問い合わせ、国民健康保険課、内線206、日立年金事務所、電話24-2194。2月の出張刃物研ぎ。2日木曜日、伊吹台団地集会所、十王町医師。3日金曜日、西武十王店。6日月曜日、十王駅前公園隣。7日火曜日、宿東児童公園隣、日高町。9日木曜日、田尻台団地公民館、田尻町。10日金曜日、滑川交流センター。13日月曜日、戸の内児童公園隣、東町。14日火曜日、宮田交流センター。16日木曜日、鳴沢交流センター。17日金曜日、諏訪交流センター。20日月曜日、花山交流センター。21日火曜日、ハイコープ金沢店。24日金曜日、大沼交流センター。27日月曜日、富士屋商店、水木町。28日火曜日、なめど児童遊園隣、久慈町。時間、午前9時から午後3時、受付は午後2時30分まで。好転時は中止になる場合があります。料金、包丁、鎌など350円から。問い合わせ、日立市シルバー人材センター。電話 34-6018。記念図書館1階にくつろぎ読書席が誕生しました。窓の外の木々の緑を眺め、くつろぎながら本や雑誌、新聞などを読んでみませんか。場所、記念図書館1階受付カウンター南側、座席14席、ソファー。写真があります。くつろぎ読書席。写真終わり。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714。日立シビックセンター地下駐車場の臨時休業は1月30日月曜日です。電気設備点検のため入出庫できません。1月29日日曜日の午後10時30分から31日火曜日の午前7時まで。問い合わせ、文化国際課。内線534。吉田忠音楽記念館の臨時休館は2月20日月曜日、21日火曜日です。設備点検などのため休館します。問い合わせ、吉田忠音楽記念館、電話 21-1125。善意のご奉仕、継承略。次の方からご奉仕をいただきました。ありがとうございました。教育関係、株式会社谷崎製作所。福祉関係、日立山荘会。催し。
日立の絵立ち展。日時、1月31日火曜日から2月19日日曜日、午前10時から午後6時、毎週月曜日は休館。場所、角記念市民ギャラリー。内容、日立市にゆかりのある若手アーティストたちの作品展です。アクリル絵画、色鉛筆画、水彩画、デジタルアートなど。問い合わせ、文化国際課、内線535。パネル展示、日立市立図書館60年の歩み。日立市立図書館開館60周年にあたり、図書館の歴史や開館当時と、懐かしい昭和30年代の街の写真、至宝の記事、各図書館の魅力などを紹介します。日時、1月18日水曜日から31日火曜日。場所、市役所正面玄関。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714。日立写真連盟会員作品展覧会。日時、1月30日月曜日から2月3日金曜日、午前10時から午後5時、最終日は午後4時まで。場所、教育プラザギャラリー A。 問い合わせ、日立写真連盟、広瀬、電話 42-3583。 オレンジカフェ、脳生き生きに参加してみませんか？脳と体を使いながら、認知症の知識を習得するなど、歓談しながら楽しいひとときを過ごしましょう。日時、2月4日土曜日、午前10時から正午。場所、日立梅ヶ丘病院、新棟1階。対象、物忘れが最近気になる方で、認知症の診断をまだ受けていない方、定員15人程度、5人未満は中止。内容、音楽レクチャー、ハンドベル、ミニレクチャー、認知症と栄養、など。申し込み、2月2日木曜日の午後4時までに電話で、日立梅ヶ丘病院認知症疾患医療センター、電話 35-2764 へ。クラフトマルシェ雑貨村アット。日時、2月4日土曜日、5日日曜日、午前10時から午後3時。場所、ハイタッチランド晴れニコ前通路。日立シビックセンター新都市広場。内容、県内各地で開催している雑貨村アートが日立市初開催。クラフト作品やお菓子などの販売、約20台のキッチンカーが出展。手作り体験ができるワークショップも。問い合わせ、雑貨村アート実行委員会。電話 080-8746-6813。 V リーグバレーボールディビジョン1女子公式戦。日時、2月4日土曜日、5日日曜日、午後1時から。場所、池の川桜アリーナ。内容、日立アステモリバーレ対NEC レッドロケッツ戦。申し込み、事前に V リーグオフィシャルサイトからチケット購入を。QR があります。その他、開催に伴い、池の川桜アリーナ全館、トレーニングルームを含むの利用ができません。問い合わせ、日立市スポーツ協会、電話、35-0767。 映画で街を元気に、オラオラで一人いぐも、日立上映会。日時、2月5日日曜日、午前10時からと午後2時から。場所、多賀市民会館大ホール。出演、田中優子、蒼井優ほか。料金、前売り1100円、当日1300円。チケットは、日立市民会館、多賀市民会館、日立シビックセンター、UU10OJ ホールで販売。問い合わせ、オラオラで一人いぐも、日立上映実行委員会、青田。電話、090-1209-1776。赤羽緑地野鳥観察会。日時、2月11日祝日、午前9時から11時。場所、赤羽緑地、午前8時45分までに、あずまや付近集合。雨天中止。対象、小学生以上。低学年は保護者同伴。先着20人。講師、赤羽緑地を守る会会員。持ち物、筆記用具、双眼鏡、貸し出しか、防寒服装、帽子、手袋など。申し込み、2月9日木曜日の正午までに電話で、久慈川日立南交流センター 52-3155 へ。ブックパーティー。内容、読んだ本を互いに紹介し、新しい本と出会う交流の場です。聞くだけの参加も可。時、2月11日祝日、午前10時から正午。ところ、南部図書館創作室。対象、どなたでも。申し込み不要。問い合わせ、南部図書館、電話 29-1125。時、2月19日日曜日、午前10時から正午。ところ、多賀図書館。対象、どなたでも。先着10人。申し込み、事前に直接か電話で多賀図書館へ。問い合わせ、多賀図書館、電話 33-2655。百年塾フェスタ2022パート2、みんなでつなごう、日立の力。場所、2月11日祝日、午前10時から午後4時。12日日曜日、午前10時から午後3時。場所、日立シビックセンター1階。内容、市民教授の作品展示、体験など。問い合わせ、百年塾サロン、電話 23-9165。日立囲碁名人戦段級別順位戦。日時2月12日日曜日午前9時30分受付。場所大沼交流センター。内容名人戦各段級別5段から9位戦。13路番。参加料一般2000円、高校生以下500円、昼食付き。申し込み、2月3日金曜日までに直接か電話で、日立囲碁連盟事務局富岡 42-7723 へ、午後6時以降。2月の上根公園冬のイベント。遊園地、4日土曜日、5日日曜日、カバさんハウス前で豚汁を無料で配布、 午前11時30分から確実先着150人程度、亡くなり次第終了。11日祝日、12日日曜日、特養券購入者にホットココアかチョコソフトクリームをプレゼント、確実先着10人。11日祝日、駅長対抗、茨城の魅力総選挙の体験選挙区グランプリを記念して観覧車を終日無料に。18日土曜日、23日祝日、遊園地内のすべての乗り物が乗り物券1枚で乗れる。レジャーランド、12日日曜日、特養券購入者にチョコソフトクリームをプレゼント、先着20人。駅長対抗、茨城の魅力総選挙の体験選挙区グランプリを記念して、夜の大観覧車を無料開放、午後6時から8時。上記の時間、観覧車のみ営業。出入り口は正門のみ。23日祝日、ゴーカートが乗車無料、先着39人。今なら入園料無料。ドリームコースターの改修期間中、3月11日土曜日までは、レジャーランドの入園料が無料です。さらに、土曜、日曜、祝日限定で、先着39人までびっくりハウスを無料で楽しめます。また、2月中は平日限定で乗り物の割引イベントを行います。問い合わせ、日立市公園協会、電話 22-4737、ファックス 22-4740、かみね動物園からのお知らせ。かみね面白ズーサロン。時、2月25日土曜日、午後1時30分から3時。ところ、かみね動物園動物資料館。内容。テーマ、ライチョウ山へ帰る。動物園の保全活動。講師、佐藤哲也さん、写真。日本動物園水族館協会生物多様性委員会委員長。定員50人。多い時は抽選。料金、無料。別途、動物園入園料。申し込み、2月15日水曜日の午後4時までに、面白ズーサロン参加希望と懸命に明記の上、氏名、年齢、電話番号をメールか電話で、かみね動物園。メール、kaminezoo@city.hitachi.lg.jp電話 22-5586 へ。
2月の元気カフェのイベント、時、内容の順に読みます。助川、市役所庁舎南隣、電話 050-5528-5138。 1. 8日水曜日午後1時30分から2時30分、健康体操。2. 16日木曜日午後1時30分から2時30分、看護師による健康相談。3. 17日金曜日午前10時30分から午後2時、心にハミングを、楽しいハーモニカ生演奏。4. 22日水曜日 午前10時30分から午後2時。悠々コーナーで友達作り、脳トレやゲーム。5、10日金曜日、24日金曜日、午後1時30分から3時。高齢者初歩のタブレット講座、先着5人。2回とも参加できる方、要事前申し込み。あゆかわ女性センター内、電話 050-8012-4182。 6、8日水曜日午後1時30分から2時30分、高齢者の健康相談。7、16日木曜日午後1時30分から2時、癒しのライアーコンサート。8、17日金曜日午後1時30分から2時、ゆるゆる健康体操。久慈浜老人福祉センター吹上荘内、電話 050-8012-4183。 9、14日火曜日午後1時から2時30分オリジナル折り紙講座、おひなさまを作ろう。10、21日火曜日午前10時30分から11時40分健康講座、お薬と日常の健康の悩み。11、毎週水曜日午前11時50分から午後0時10分移動スーパーでお買い物を身近に。憩いの広場元気カフェ弁天、電話 22-5570。 12、9日木曜日、13日月曜日午後1時30分から3時30分折り紙の会、先着13人、材料代400円、要事前申し込み。13、8日水曜日、24日金曜日、午前10時から正午、タオル帽子作り。14、17日金曜日、24日金曜日、午後1時30分から3時、わコーナー、みんなでおしゃべり。長者山遺跡ガイドツアー。国指定史跡長者山遺跡の現地ガイドを郷土博物館職員が行います。日時2月18日土曜日午前10時から11時、小雨欠航、好天中止。場所長者山遺跡十王町石2951周辺、石町田園都市センター集合、先着15人。申し込み2月1日水曜日の午前9時から電話で郷土博物館 23-3231 へ。講座ホームページ作成講座、日時2月15日から3月15日の水曜日午前10時から正午、全5回。場所、教育プラザ。対象、前日参加できる方。定員10人、多い時は抽選。内容、スタイルシートの使い方、サンプルホームページ作成など。講師、和田勝夫さん、百年塾 IC 担当。持ち物、Wi-Fi 接続可能なノートパソコン、Windows。申し込み、2月6日月曜日までに、住所、氏名、電話番号、メールアドレスを、下の QR からか、電話、平日のみ、メールで、百年塾サロン、電話、23-9165、メール、 iki100j@net.jwai.ne.jp へ。眠っているスキルを生かす講座。対象、人のお世話をする仕事に関心のある市内在住か在勤の女性。先着20人。未就学児の無料託児あり、先着10人。ところはいずれも日立シビックセンター6階集会室。時、講座、講師の順に読みます。2月10日金曜日午前10時から正午。ケアを仕事とすること。藤島俊博さん、茨城キリスト教大学生活科学部教授。17日金曜日午前10時から午後0時30分。私を知ろう。キャリアコンサルタント。22日水曜日午前10時から正午。情報交換会。現役で働いている人。看護師、保育士、介護職など。正午から午後0時30分。お役立ち情報。女性若者支援課。3月3日金曜日。午前10時から11時。プチ就活講座。ハローワーク職員。午前11時から午後0時30分。就職相談会。希望者のみ。ハローワーク職員。雇用センター多賀職員。申し込み。2月3日金曜日までに、眠っているスキルを生かす講座申し込みと明記の上、住所、氏名、年齢、電話番号、託児の有無、希望児の年齢、性別を、下の QR か、メール、電話、平日のみ、で、女性若者支援課、メール、josei@city.hitachi.lg.jp、電話、26-0315 へ、百年塾市民教授による生き生きワクワク講座、ひな祭りの切り絵。日時、2月17日金曜日、午後1時30分から3時30分。場所、教育プラザ。内容、切り絵の基本を学び、切り絵のおひな様を作ります。講師、竹二俊夫さん。切り絵作家。定員10人、多い時は抽選。参加料500円。申し込み、2月3日金曜日までに、住所、氏名、電話番号を、電話、平日のみ、か、メールで、百年塾サロン、電話 23-9165、メール、iki100j@net.jwai.ne.jp へ。郷土博物館の講座。1、郷土日立の文化を学ぶ。茨城の声援、漢字、制作の声、詩を。茨城の声援あれこれ。日時、2月21日。火曜日、午前10時から11時30分。講師、郷土博物館職員、先着50人。2、ふるさと教室、地学。多賀山地北部の地質と地形は、地下深部を示す。日時、2月22日水曜日、午前10時から11時30分。講師、田切道夫郷土博物館特別専門員。先着50人。場所、1、2とも市役所多目的ホール。参加料、1、 2とも100円、資料代。申し込み、1月31日火曜日の午前9時から電話で、郷土博物館 23-3231 へ。高齢者、初めて ICT、スマートフォン教室。コース、時、内容、ところの順に読みます。時間はいずれも午後1時30分から3時30分です。1、入門、2月10日金曜日。電話、カメラの使い方。中央交流センター。2、入門、2月17日金曜日。電話、カメラの使い方。市役所202号会議室。3、基本、3月3日金曜日。インターネット検索。中央交流センター。4、応用、3月10日金曜日。LINE などのアプリ操作、マイナンバーカードの活用。日高交流センター。対象、市内在住か通勤している65歳以上でスマートフォンを持参できる方。確実先着15人。何回でも参加か。持ち物、飲み物、筆記用具、新型コロナウイルスワクチン接種券、予約システムの設定希望者のみ。応用コースは、マイナンバー交付申請書、申請希望者のみ。申し込み、各開催日の3日前、土曜、日曜日を除く、までに希望のコースを電話で、高齢福祉課、内線290へ。発達障害者を学ぶ連続講座。日時、2月18日土曜日、3月19日日曜日、4月15日土曜日、5月20日土曜日、6月17日土曜日、午後1時から4時15分、全5回。場所、大沼交流センター。対象、発達障害の支援に関わっている方、関心のある方。内容、発達障害などの特性を学び、障害を抱えている方が、社会の中で折り合いをつけながら生活できるにはどうしたらいいか、を学びます。講師、武藤幸恵さん。認定心理カウンセラー。参加料、3000円。資料代、先着20人。申し込み、2月13日月曜日までに電話かメールで、茨城 NPO センターコモンズ、電話 029-291-8990、平日午前9時から午後5時、メール god.job@nopcommons.org へ。社会体育指導者講習会、スポーツとコンディショニング。日時、2月23日祝日、午前9時30分から正午。場所、市役所503、504号会議室。対象、スポーツ協会加盟団体、スポーツ少年団、子ども会の指導者、講習会に興味のある市民の方、先着80人。内容、スポーツを行う上でのコンディショニング、栄養、休養、水分補給、免疫などを学び、スポーツ指導者の資質向上を図ります。講師、大塚製薬。申し込み、2月6日月曜日までに電話で、スポーツ振興課、内線639へ。健康講座、心、 をほぐす。ストレスと上手に付き合う心の持ち方。日時、2月4日土曜日、午前10時から正午。場所、ラポール日立。講師、水口進さん。臨床心理士。先着50人。参加料100円。資料代含む。申し込み、2月3日金曜日までに電話で、日立市ラポール協会、電話 36-0554 へ。無料託児あり、1月26日木曜日までに直接申し込みを。募集、ラポール協会のパート職員。いずれも雇用期間は4月1日から来年3月31日、延長あり。時給は930円。交通費は当協会規定により支給。職種、施設管理人。募集人数、1人。勤務場所、女性センター、鮎川体育館。対象、60歳から70歳の方。勤務内容、施設維持管理、警備、清掃作業など、高所作業あり。勤務時間、午前8時から午後9時15分。平日、実働 5.5 時間。土曜、日曜日、祝日、実働 7.5 時間。パート職員、募集人数、1人から2人。勤務場所、女性センター。対象、60歳以下の方。勤務内容、窓口事務、接客対応業務など。勤務時間、平日、午後3時45分から9時15分。土曜、日曜日、祝日、午前8時45分から午後5時15分。申し込みはいずれも2月10日金曜日の午後5時までに履歴書、写真調布を直接か郵送で日立市ラポール協会、郵便番号 316-0036、鮎川町 1-1-10、電話 36-0554 へ。後日面接を実施。教育相談員、会計年度任用職員。職種、学校訪問担当。募集人数、14人。任用期間、4月1日から来年3月31日。勤務場所、市内小中義務教育学校相談室、教育研究所。応募資格、公認心理士、臨床心理士などの資格がある方か、教職経験、学校、幼稚園、勤務経験、または日立市教育相談員の経験がある方。業務内容、児童生徒、保護者、教職員の教育相談、不登校児童生徒の家庭訪問など。勤務条件、勤務日、月曜から金曜日のうち週4日勤務、8月は月4日勤務。勤務時間、午前9時から午後5時15分。報酬など、月額14,839円予定。通勤にかかる費用、期末手当。日立市関係規定に基づき支給。社会保険など適用あり。選考方法、作文、面接。職種、適応指導教室担当。募集人数、6人。任用期間、4月1日から来年3月31日。勤務場所、適応指導教室、チャレンジクラブ、日立教室、 多賀教室教育研究所。応募資格、公認心理師、臨床心理士などの資格がある方か、教職経験、学校、幼稚園、勤務経験、または日立市教育相談員の経験がある方。業務内容、不登校の児童生徒に対する自立の支援、集団個別活動の援助など。勤務条件、勤務日、月曜から金曜日のうち週4日勤務、8月は月4日勤務。勤務時間、午前8時45分から午後5時。報酬など、月額14,839円予定。通勤にかかる費用、期末手当、日立市関係規定に基づき支給、社会保険など適用あり。選考方法、作文、面接。詳しくは問い合わせてください。申し込み、1月31日火曜日までに履歴書、日立市会計年度任用職員申し込み書、資格証の写しを直接教育研究所内線681へ。日立市スポーツ協会パート職員。勤務場所、市民運動公園、中央、折笠、諏訪、河原子北浜、中里、スポーツ広場、日立武道館、久慈サンピアスポーツセンター。勤務内容、施設運営、維持管理業務など。対象、すべて68歳以下の方。募集人数、各施設、若干名。申し込み、2月3日金曜日までに、市販の履歴書を直接か郵送で、日立市スポーツ協会、郵便番号316-0034、東鳴沢町 2-15-1、電話36-6661へ。勤務時間など、詳しくは、下の QR をご覧になるか、問い合わせてください。皆さんのご意見を、市政運営に。インターネットモニターを募集します。市からのアンケートや意識調査に答えていただくインターネットモニターを随時募集しています。登録要件、市内在住か通勤・通学する満16歳以上でインターネットかメールの利用が可能な方。登録方法、右の QR から登録してください。迷惑メール対策を行っている方は、@s-kantan.com、@city.hitachi.lg.jp からのメールが受信をできるように設定してください。問い合わせ、広報戦略課、内線567。司法日立へのご意見、ご感想をお寄せください。より良い司法づくりのため、司法日立を読んでのご意見、ご感想を募集しています。今後の広報誌づくりの参考にしますので、申し込みフォーム、右の QR から皆さんのご意見などをぜひお寄せください。いただいたご意見などに対する個別の回答はいたしません。問い合わせ、広報戦略課、内線509。県立水戸産業技術専門学院総合実務課、令和5年度前期生。訓練期間、4月10日月曜日から9月21日木曜日。訓練場所、水戸産業技術専門学院水府町校舎、水戸市。 訓練対象、軽度の知的障害者、療育手帳所持者か公的機関で同等と判断された方。訓練内容、応援実技、販売、清掃実技、社会適応訓練、企業実習など。申し込み、2月13日月曜日までに、入学願書、健康に関する調書、療育手帳か判定書の写し、経歴書を管轄の公共職業安定所へ。選考方法、小テスト、軽作業、面接。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、県立水戸産業技術専門学院、電話 029-300-5221。 令和5年度学校給食用食材の納入業者の登録申請の受付。対象、市内に事業所、営業所を有する業者。申し込み、1月20日金曜日から2月3日金曜日まで、平日のみに、学校給食用まかない材料納入業者登録申請書、各調理場にあります、などを直接か郵送で、北部学校給食共同調理場、郵便番号 319-1418、伊佐子沢町 758-27、電話 42-0151 へ。必要書類など、詳しくは問い合わせてください。
健康、体組成測定会、2月、日時、17日金曜日、午前9時15分から午後5時、20日月曜日、午前9時15分から午後1時、午後5時から9時、21日火曜日、午後1時から9時、1人15分。ところ、池の川桜アリーナトレーニングルーム。対象、18歳以上。定員、先着94人。料金、1回300円。内容、筋肉量や脂肪量など、体の状態を詳しく調べ、結果をもとに、運動についてのアドバイスを行います。素足になれる服装で、食事は1時間前までに、申し込み、1月28日土曜日の正午から電話で、池の川桜アリーナ、35-0767、ファックス、34-1191へ。空きがあれば、当日参加か。肝臓病教室。日時、2月3日金曜日、午後1時30分から3時30分。場所、日立総合病院1号棟5階 AB 会議室。講座名、1、C 型肝炎の歴史と終焉。講師、鴨志田敏郎さん、日立総合病院消化器内科。2、C 型肝炎の治療薬の最終形、小川恵里さん、日立総合病院薬務局。3、サルコペニアを予防する、西静江さん、日立総合病院リハビリテーション科。4、進化する 肝炎検査。志田智也さん。日立総合病院検査技術科。5. 口腔ケアで健康習慣。健康の口は口。湯本優さん。日立総合病院歯科口腔外科。6. 栄養の基本的知識。中村直子さん。日立総合病院栄養科。先着20人。申し込み2月1日水曜日までに肝臓病教室参加希望と件名に明記の上、住所、氏名をメールで日立総合病院肝疾患相談支援センターメール kanshikkan.renkei.kt@hitachi.com 電話23-8354 へ。ウェブ配信に変更となる場合あり。健康講座。元気に過ごすための検査のお話。定期検診の結果の内容から結果を理解し、健康管理に役立てましょう。日時、2月4日土曜日、午後2時から3時30分。場所、南部図書館、創作室。講師、山本隆さん。臨床検査技師。先着15人。申し込み、1月27日金曜日の午前9時30分から直接か電話で南部図書館 29-1125 ファックス 53-0706 へ。
子育て日立母子手帳アプリをぜひご利用ください。機能予防接種スケジュール自動作成、電子母子手帳機能、市のイベントやお知らせ、医療機関検索、多言語表記、インストールは右の QR から、iPhone と Android の QR があります。日本宇宙少年団、日立シビックセンター分団、団員募集、活動時期、4月1日土曜日から来年3月31日日曜日。原則、毎月第4日曜日に活動。ところ、日立シビックセンター科学館、会議室ほか。対象、小学3年生から中学3年生、令和5年度。内容、実験工作。全体観察などの活動を月に1回程度行います。定員10人程度、多い時は抽選。料金8800円、保険料を含む。別途参加料を徴収する活動があります。申し込み、2月11日祝日の午前10時から、3月18日土曜日までに右の QR から申し込みを。写真が2枚あります。いずれも宇宙少年団の活動の様子です。写真終わり。問い合わせ、日立シビックセンター科学館。電話 24-7731。子どもセンター相談日。対象、
18歳未満の子供と保護者。申し込み不要。総合相談。子育てに関する相談全般。オンライン相談も可。詳しくは右の QR をご覧ください。時、毎日、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時。保健師相談、保健センター保健師、発育や発達の悩みなど、2月8日水曜日、午前9時30分から11時30分。栄養士相談、保健センター栄養士、離乳食、お子さんの食事や栄養など、2月22日水曜日、午前9時30分から11時30分。教育相談員相談、子ども発達相談センターの相談員、発達の遅れの心配、落ち着きがないなど、2月7日火曜日、21日火曜日、午前10時から午後4時。問い合わせ、子どもセンター、電話、36-0048。2月の図書館の催し、お話し会、絵本の読み聞かせや手遊びなどを行います。記念図書館、名称、ラッコのお部屋、対象、0歳から、時、15日水曜日、22日水曜日、午前11時から11時30分。晴れ猫お話し会。おおむね0歳から3歳。9日木曜日。午後2時から2時30分。キトちゃんお話し会。おおむね3歳から。18日土曜日。午後2時から2時30分。多賀図書館。おいっちに。012お話し会。0歳から。9日木曜日。17日金曜日。午前11時から11時30分。ふわふわお話し会。おおむね3歳から。16日木曜日。午後4時から4時30分。25日土曜日。午前11時から11時30分。中央図書館。ピヨピヨお話し会。0歳から。23日祝日。午前10時30分から11時。てんちゃんお話し会。おおむね3歳から。11日祝日。午前10時30分から11時。南部図書館、お話のゆりかご、0歳から、21日火曜日、午前11時から11時30分、クジラちゃんお話し会、おおむね3歳から、26日日曜日、午後2時から2時40分、すべて申し込みが必要です。2月1日水曜日の午前9時30分から直接か電話で各図書館に申し込みを。ブックスタート。赤ちゃんと絵本との出会いは4ヶ月頃から。対象、市内在住のお子さん、次のいずれかに該当と保護者。1、2歳になる誕生日までの方。2. 平成30年4月以降に生まれた方。対象2の方の受け取り期限は3月31日金曜日です。お早めにお受け取りください。配布内容。絵本2冊。絵本のリストなど。無料。1回限り。展示付き触る絵本もあります。持ち物、 母子健康手帳と現住所がわかるもの、健康保険証など。記念図書館、14日火曜日、18日土曜日、午前10時30分から11時30分。多賀図書館、4日土曜日、24日金曜日、午前10時30分から11時30分。中央図書館、16日木曜日、午前10時から11時30分。南部図書館、毎週日曜日、午前10時30分から11時30分。保健センター、10日金曜日、22日水曜日。1歳6ヶ月児健診受診日にあたる方、健診時間に合わせて実施。日程に都合のつかない方は、事前に各図書館へ問い合わせてください。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714、多賀図書館 33-2655、中央図書館 20-2345、南部図書館 29-1125。 詳しくは右の QR をご覧になるか問い合わせてください。図書館の催し終わり。2月のキラリンタイム、ジャンピングアニマル。日時、2月4日土曜日、午前10時30分から11時30分。場所、子どもすくすくセンター。対象、育児中の方。定員6人から8人。多い時は抽選。内容、牛乳パックで1回転する動物を作ります。講師、子育て応援フラット。無料託児あり。申し込み、1月31日火曜日までに、直接か電話で、子どもすくすくセンター 23-5522 へ。スマイル講座、ママのためのリコーダーコンサート。日時、2月17日金曜日、午前10時30分から11時30分。場所、子どもすくすくセンター。対象、育児中の方。定員、6人から8人。多い時は抽選。内容、リコーダーコンサートと参加者も一緒に音楽を楽しみます。講師、ラピスラズリの皆さん。無料託児あり。申し込み、2月9日木曜日までに、直接か電話で、子どもすくすくセンター 23-5522 へ。ひとり親家庭の父または母の資格取得を支援します。内容、看護師、保育士の資格など、生活の安定に役立つ資格を取るために就学している期間、給付金を支給します。事前相談が必要となります。詳しくは、右の QR をご覧ください。申し込み、子育て支援課、内線323。遊びにおいで、もこちゃん広場スペシャル。一緒に科学館で不思議体験してみませんか？お友達と遊んだり、天球劇場では星空を見たり、大きなスクリーンでの絵本の読み聞かせもあります。写真。時、3月13日月曜日、午前10時から11時30分。ところ、日立シビックセンター科学館天球劇場。対象、未就学児と保護者。定員30組程度。多い時は抽選。 市内在住の方と初めての方が優先となります。申し込み、3月1日水曜日までに、右の QR からか、直接電話で、子どもセンター 36-0048 へ。ちびっこ集まれ、保育園、認定子ども園で遊ぼう。時、2月9日木曜日、午前9時30分から11時。ところ、施設名、電話番号の順に読みます。公立、中央、39-2405、かみね、22-5582、宮田、22-3953、大森、22-5584、上町、22-5583、大瀬、35-5585、ゆなご、33-1093、大久保、33-0872、花山、36-2673、水木、52-2608、久慈、52-5046、私立、石町、39-5250、豊浦桜、33-6111、小木津聖徳、42-4328、子供の家、43-6494、田尻徳風、42-8218、滑川聖徳、22-7133、政治園、22-0373、つくしんぼ、37-4278、大久保幼稚園、33-2274、田賀桜、59-3355、学びの森若葉園、33-8822、森山聖徳、52-0774、水木若葉幼稚園、52-5991、未来園、53-9412、南荒野、52-1327、宮田、花山認定子ども園は、遊びの集い、開催時間は、午前10時から11時、と、同時開催。対象、0歳児から、就学前の乳幼児、保護者同伴、親子とも、運動できる服装で、申し込み、2月6日月曜日から、8日水曜日の、午前9時から午後4時までに、直接か電話で各園へ。各園では、子育て電話相談も実施しています。相談時間、午前10時から午後3時、平日。問い合わせ、子ども施設課、内線308。2月の子育て支援センターの講座。施設、宮田、電話、22-5592。時、15日水曜日、午前10時30分から11時30分。内容、みんなでリズム遊び。講師、子どもセンター。定員、先着8組。大久保、33-1125。8日水曜日、午前10時30分から11時30分。栄養に関する講座。講師、健康づくり推進課。先着10組。花山、36-0526。
14日火曜日午前10時30分から11時30分お話し会、講師ボランティア絵本の会、先着5組。申し込みは事前に電話で各子育て支援センターへ。問い合わせ、子ども施設課、内線308。2月の市民相談。日常生活の困りごとなどについて、どこに相談したらいいかわからないときは、市民相談室にお気軽にご相談ください。市民相談室、市役所2階、山側、内線511、直通、電話、22-4286、ファックス、24-5301、一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談、市の仕事に対する陳情や苦情など、土曜日は事前に電話で予約を。月曜から金曜日、祝日を除く。午前9時から午後5時。土曜日、事前予約制。午前9時から午後4時。人権相談。人権擁護委員が受けます。セクハラ、いじめ、高齢者虐待、DV など。午後は、事前に電話で予約を。14日火曜日。午前10時から午後3時。行政相談。行政相談委員が受けます。午後は、事前に電話で予約を。15日水曜日。午前10時から午後3時。行政書士相談。行政書士が受けます。相続や遺言、各種行政手続きに関する相談。事前に電話で予約を。1月20日金曜日の午前9時から受付。オンライン、ズーム相談か。希望者は予約時に申し込みを。8日水曜日、22日水曜日。午後1時から4時。法律相談。弁護士が受けます。市民相談室か、他が市民相談コーナーで、相談希望日の前日までに話をお伺いして予約となります。電話予約は受け付けていません。7日火曜日、21日火曜日。午後1時から4時。1日7人まで。1人25分程度。巡回暴力相談。茨城県暴力追放推進センターの相談員が受けます。事前に電話で予約を。16日木曜日。午前10時から午後4時。総合労働相談。社会保険労務士が受けます。解雇、賃金、労働契約、年金に関することなど。事前に電話で県社会保険労務士会 029-350-4864 へ。24日金曜日午後1時30分から4時30分。多賀市民相談、多賀市所内、電話 36-6221。 一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談。月曜から金曜日、祝日を除く。午前9時から午後5時。女性生活相談。ラポール日立内。35-2215。女性の生活全般にわたる悩み事や困り事の相談、女性生活相談員が受けます。月曜から金曜日、祝日を除く。25日
土曜日、午前10時から午後4時、女性若者支援課、日立シビックセンター6階、26-0315、女性カウンセリング相談、女性相談員が受けます。女性の生活全般にわたる悩み事や困り事、事前に電話で予約を、15日水曜日、18日土曜日、午前10時から正午と午後1時から4時、男性電話相談、男性相談員が受けます。男性の生活全般にわたる悩み事や困り事、相談は、電話 35-2215 へ、26日日曜日、午前10時から正午と午後1時から4時、ボランティア情報相談、コミュニティ推進課内、内線488、ボランティア団体や活動に関する情報提供や相談、月曜から金曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分、消費生活センター、日立シビックセンター6階、26-0069、悪質商法などによるトラブルや、消費生活知識、借金問題などの相談、消費生活相談員が受けます。まずは、電話でご相談ください。月曜から土曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、土曜日は午後4時まで、毎月最終月曜日は休み。健康に関する相談、健康相談、時、平日の午前8時30分から午後5時15分、申し込み不要、ところ、保健センター、歯科相談、2月6日月曜日、栄養相談、2月16日木曜日、申し込み、いずれも電話で健康づくり推進課へ、ところ、いずれも保健センター、問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、ファックス 27-2112。 日立健康ナビ2月の放送予定。 FM 日立 82.2MHz。 放送日、毎週水曜日午後6時33分から19分間。1日、テーマ再放送版、生活習慣病と運動、担当医師など、千葉クリニック、千葉和弘さん。8日、ニキビのお話、長山皮膚科医院、長山隆さん。15日、ロコモティブシンドローム、日立医療センター、津村屋智美さん。22日、3月3日は、耳の日です。難聴について考えます。日立総合病院、飯塚啓二さん。繰り返し放送は、翌週月曜日、午後0時47分から。問い合わせ、日立市医師会。電話、37-1014。ファックス、36-3508。献血にご協力をお願いします。全血献血、400ml のみ、時、2月6日月曜日、午前10時から11時45分と、午後1時から4時、ところ、日立シビックセンター新都市広場、問い合わせ、県赤十字血液センター献血推進課、電話 029-246-5574。成分献血については、水戸献血ルーム、電話 0120-310-399、つくば献血ルーム、電話 0120-298-102 をご利用ください。
最後に、2月の休日緊急診療。ご利用の際は、あらかじめ休日緊急診療所、または各当番医療機関へ電話で問い合わせてください。1、内科、小児科。日立市休日緊急診療所。幸い町 1-17-1。ピタッチ館2階。電話、ファックス、33-5353。つながりにくい場合は、電話、070-1051-6813か、33-5733へ。駐車場は、ピタッチ館4階から7階をご利用ください。無料。2、外科。5日、佐々木医長科外科。折笠町。43-0333。11日、聖霊メモリアル病院。もみや町。52-8500。12日、山手クリニック。遅刻町、33-2121。19日、川端整形外科皮膚科クリニック、上根町、33-5066。23日、寺岡整形外科クリニック、金沢町、28-7766。26日、和田クリニック、東金沢町、28-6015。内科、小児科、外科、いずれも受付時間は午前9時から11時30分と午後1時から4時。
医療機関案内、24時間対応。日立市消防本部、消防医療情報問い合わせ。電話 22-4199、よい99。茨城大人救急電話相談、シャープ7119。電話、シャープ7119、または050-5445-2856。茨城子ども救急電話相談、シャープ8000。電話、シャープ8000、または050-5445-2856。編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課。郵便番号 317-8601。 日立市助川町 1-1-1。 電話 0294-22-3111。 ファックス0294-21-4859。 https://www.city.hitachi.lg.jp/。
1月1日現在の人口世帯数、168,409人。前月比-223。男83,912人-118。女84,497人-105。76,910世帯-98。12月の出生数58人。以上で、声の広報、司法日立、令和5年、2023年、 1月20日号ナンバー1736を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。